起業家出身の社労士が語る分かりやすい労務。こんにちは、リベルテ社会保険労務精進の渡辺です。よろしくお願いいたします。
インタビュアーの水野紅子です。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、4月15日配信開始なんですが、はい、1983年の今日、
はい、
東京ディズニーランドが開園した日らしいです。
そうなんですね、うん、そうするともうディズニーランドって43年経ってるんですね。
すごいですね。
すごいですね。なんか気づいたら C できてましたよね。
そうですね、はい、どんどんそれでもいろいろ変化をしているっていうのがすごいなって思うんですけども。
そうですね、
うん、渡辺さんは行ったりしますか？
いや、もう久しく行ってないですね。10年ぐらい行ってないんですかね、
うんうん、乗り物系とかって得意だったりします、は
い。いや、あんまり好きじゃないんですよね。だから、もっぱらあれですね。こう、ディズニーランドできた後、シーが確か2000年ぐらいできたじゃないですか、
はい、うんうん。
で、あそこだけお酒が唯一販売されてるっていうので、お酒を飲みに行くっていうような、大人のディズニーシーじゃないんですけれど。まあ、そういうのだったら、まあ今でも行っていいかなっていうような感じです。はい、
雰囲気を楽しむみたいな。
お酒を楽しむ、
ね、お酒を楽し
む。別にそこじゃなくてもいいじゃないかって言われそうですけど。
でもそういう、
まあ、やっぱり、そうは言えども、やっぱずっともう開園当初からだと思うんですけど、うん、やっぱ人気なのはあれすごいですよね。
本当ですよね、
うん
うん。いや、見習いたいとこがいっぱいあるなって思うんですけど。
なかなかでも大変ですね。そこを見習うのはね。はい。はい、
そんな、今日のテーマは、はい、何になりますか？
今日はですね、うん、外国人採用の注意点というようなところですね。
うん、今増えてますよね、はい、これもね。
そうですね、まあ、ディズニーランドから引っ張れるかなとかって思ったんですけどね、うん、外国人多いですねって言って、じゃあ外国人採用の件でっていうような話もできるかなとは思ったんですけど、
うん、
まあまあそれは置いといたとして。はい。
うん、
はい。増えてます。
はい。
まあ、理由はもう簡単だと思うんですけど、まあ、少子高齢化に伴って日本人 その働き手が不足しているので、やっぱり外国人の方採用していこうっていうような動きっていうのは、はい、各企業で起きております、はい、
そうですね、
はい、
じゃあそんな中で、
はい、
注意点、
まあ、注意点注意点そうですね、注意点、まずはですね、まあ、いろいろ、多分、紅子さんも、ご存知だと思うんですけど、コンビニ行っても、ファミレス行っても、外国人の人、すごく多いなと思うんですけれども、
はい。
まずそもそも、その外国人の方、ビザと言いまして、在留資格あると思うんですけど、
はい、
それがその職種に適したものにちゃんとなっているかどうか、っていうところがポイントですね。
うん。
はい。
働いてもいいビザかってことですか？
そういうことですね。働いてもいいビザかというか、うん、あとは、うん、その職種、そのやっている仕事内容が、はい、そのきちんと、ビザの中で含まれているかどうかということですね。
そう、細かいところまであるんですね。
あるんですよ。なんか私一回あったのが、カレー屋さんでしか働いちゃいけませんみたいな、そういうビザあるらしいです。
そんな細かい制限があるんですか？
らしいです。はい。はい、
知りませんでした。
いや、私も、もちろん、この分野って、行政書士さんとかで、外国人ビザとか取り扱っている方とか、うん、あるいは、外国人採用とか、
うん、
まあ、外国人労務とか、徹底しているような方とかのが、もう、もちろん語っていただきたい部分であるんですけど、はい、そんな細かいビザあるんだっていうのは、ちょっと私もびっくりしました。
はい、すごいですね。
はい。だから、転職するときもね、まあ、あまりあれですけれども、ココイシさんで働いてたとしたら、次、C&C さんしかダメとかね。
カレー屋さん
になるんでしょうね。カレー屋さんとね。そういうことですね。
へ
ぇ、はい、そういうような、なんかそういうのもやっぱりあります、はい。はい。で、やっぱりこのビザっていうのが、永続的に永住権とかではないので、永続的に有効期限があるというわけではなくて、人によって1年だったり3年とか、あるいは5年とかっていうところで、更新をしなければいけないんですね。
はい。
で、ご本人がもちろん把握していることっていうのは、まあ、当然ではあるんですけれども、これ会社側としてもやっぱり把握をしておかないといけないっていうようなところは正直出てきます。
はい。そうですね。
はい。 で、やっぱりビザの更新っていうのを行うときっていうのは、やっぱり今、昨今、政権もちょっと変わったりとかして、いろいろ混雑したり、制度が変わったり、審査も変わってるのかもしれないんですけれども、結構やっぱ時間がかかるそうなので、更新のタイミングっていうのが来たら早めに行っていただくっていうようなことは、ちょっと記憶していただければなと思います。ごめんなさい。私ちょっと更新の期限いつからかっていうのはちょっと存じ上げないので、あれですけど、そのタイミングが来た時に、更新っていうのを、していただく。っていうことは絶対まず徹底はしていただかないといけないっていうのはありますね。これも大原則。
その他にもありますか？
あとはですね、実際、その、ビザの話で更新だとか、資格だとかっていう話以前に、じゃあ、働いてから、やっぱり起こり得ることっていうのは、やっぱりこう、ハラスメント系だったりとか、あとやっぱり、言語の違いによる、あと生活してきた環境による価値観の違いっていうのは、やっぱりトラブルになってしまうことっていうのもあるそうです。
価値観の違いって本当ありそうですよ
い
ね。
や、あると思います。日本人だったら空気読んでくれればいいのにっていうようなのもあるんですけど、やっぱりそういうのっていうのは、当然外国の人って、国によってはそういうこと、やっぱりやりたいこと、言いたいこととか、やってほしいことは言ってほしいっていうような人も多いので、そういったところでやっぱりこう、トラブルになってしまったりすることっていうのはあるかなと思いますね。
そういうのもきちんと把握して最初に確認してっていうのが大事ってことです
でも最初に確認
ね。
するっていうのはなかなかやっぱり業務やってみないと難しいと思うんですよね。ですが、やっぱり最低限、外国での人であろうが、日本人であろうが、守っていただきたいこととか、ハラスメント系なんかもそうだと思うんですけれども、っていうのはやっぱりあります。そういう時に就業規則っていうのをやっぱりきちんと、設けること。特に外国人採用される方は、例えばその入社の書類とかにビザっていうのが絶対あることと。で、さっき言った通り、その職種っていうのを、きちっと、満たしていること。で、更新期限はちゃんとあるかどうかとか。っていうところも含めて、やっぱその就業規則とかっていうのに変えていくっていうところが、まず第一に大事かなと思います。で、できることであれば、その外国人の方の、せめて英語とかの、ものもあるとなおいいというところですね。
そうですね。本当に、解釈の違いが出てきちゃうと、まずいですもんね。
そうですね。で、やっぱりそういった外国人が増えてるっていうような背景があるので、国としてもやはりその外国人対応ができるような、そういう整備を整えた会社に関しては、助成金を、支給しますよっていうような取り組みも実際あります。
そうなんですね。
なので、例えば外国人を初めて雇いましたとか、日本人雇って外国人雇いましたみたいな感じですかね。そういった時に何か使える助成金ありませんかっていうところであれば、ご相談いただければ、対応はできますし、私ね、難しいようであれば、別の、社労士とかっていうのももちろんおりますので、
うちの近所にも何軒かコンビニがあるんですけども、すべてやっぱり海外の方で成り立ってるなっていう状況ですからね、今。
そうですね。ビザって言っても、もしかしたら学生さんで留学ビザとかで、勤務時間自体がもうそもそもかなり制限されてるっていうような方もいらっしゃったりするかもしれないので、一概に働くビザだけではないんですけれども、たまに本当に私はもちろんビザはあまりわかんないので、なんでしょうね。へえって思ったのが、結構この外国人専門のビザとかやられてる方とかですと、こうやっていろんなところの居酒屋だったりコンビニだったりとか行って外国人を見るたびに、これって大体不法就労なんじゃないかなみたいなことを言うんですよね。そ うなのっていう感じなんですけど、要は、ビザっていうのをちゃんと管理されてるのかなっていうようなところはやっぱ気になるみたいです。
そうなんですね。そっか。本当にね、外国人の方々がこうやっていろいろと日本のところ、企業とかで働いてくださるっていうのもね、助かることですけども、いろんなルール、これもね、きちんと守っていただかないと大変なことになっちゃうってことですもんね。
そうですね。あとはその方がどれだけ日本語に、精通しているかっていうところって結構変わってくるのかなと思うんですね。で、実はうちも従業員で、外国の方いらっしゃるんですよ。
そうなんです
で、
ね。
ただ、正直日本人よりも日本語うまいんじゃないかなっていうふうに思うぐらいの、やっぱ日本語検定とかもしっかり りやっていらっしゃる方なので、何も別に仕事する上では不自由ではないんですけれども、やっぱり何でしょうね、ちょっとした細かいニュアンスとかで、やっぱ、もちろんね、日本人ではないので、ちょっとわからないみたいなことっていうのはやっぱりあるんですよ。そうはいえど。だけど、まあそういう時にきちんとコミュニケーションを取ったりとか、ご本人がわかるような言語とかでやってあげるっていうのが、一番いいんですけれども、まあ今なんかは英語とかだったら、いろんなGoogle だったりとか、翻訳機能、ものとかあるので、そういったもので、少しでも、やっぱりこう、コミュニケーション取りながら、わかるように説明してあげたりとか、するのが大事なのかなっていうふうには、まあ、私自身の事務所にいながらもそう思っております。
お互いの気遣いとかっていうのもね、やっぱり
そうです
必要で
ね。
す
はい。
ね。
優秀な人はすごく私多いと思います。わざわざ、自分の母国語じゃない言語でね、一生懸命仕事しようというふうに思ってるわけなので。
そうですよね。
はい。
まあ、これから本当にね、こう外国人の方々を雇用したいっていうところも増えていくと思いますので、
そうですね。避けて通れないと思いますし、まあ、実際、外国人雇われた企業さんからすると、やっぱり優秀だっていうような話があるので、まあ、要は、どういった形でやっぱりこう馴染んでいただくか、どういった形でやっぱり不安にさせないかっていうような、まあ、就業規則だけではなくて、日々のコミュニケーションというところが、私は一番大事かなというふうには思っています。
ね、ぜひね、これをお聞きの方参考にしていただきたいと思いま
はい。はい。あり
す。
がとう
と
ご
いう
ざい
こ
ま
と
す。
で、はい、今日もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。